今日のお話はアブラハムの取りなしのエピソードをめぐってお話ししたいと思いますが、今週私たちが大事にしたいと思うことは何でしょうか。御言葉を聞いてそして帰っていくわけですが、その御言葉によって私たちは1週間養われる、そういうことは言えると思いますが、今週です、神様が信者である私たちに期待されること、望まれることは何でしょうかという質問です。それははっきりしてます。アブラハムのように生きるということです。つまり私たちは洗礼の時に3つの役職をもらいましたね。預言職、王職、祭司職、洗礼の時の3つの恵み、多分ベトナムでも勉強したと思います。預言職、1つ、預言というのは神様の御言葉を受けてそれを伝えて預言職と言います。そして2つ目は、順序はどうでもいいんですが、祭司職。祭司というのは、司祭、神様と人との間に立ってこのアブラハムのように働く人です。王職、王様の、でも王様は聖書の中ではこうして威張る姿じゃありません。お世話係という意味で、イスラエルの元々イスラエルにはもともと王様はいませんでした。みんなのお世話係がいました。アブラハムはまさにイスラエルの民の、お世話係だったわけです。ですからこのアブラハムはやっぱ3つの働きをしたわけですね。で特に今日はこの誰かに代わってお祈りをする、それを取りなしと言います。お祈りを知らない人に代わって私が神様に祈ってあげる、これを祭司職と言います。祭司職の働き、特にこの週は私たちにそのことが求められていると思います。それと、ついでと言ったらなんですが、共同祈願を私たちはこの後と唱えますが、共同祈願括弧して信者の祈りとあります。あまり意味がありません、この共同祈願というのは。典礼をやってる人たちが決めた言葉ですが、でも英語圏の人たちはそういう言葉を使いません。取りなしの祈りという言葉を使います。インターセッションでしょ、インターセッションプレイヤー、これが祭司としてのとてもふさわしい言い方だと思うんですが、なぜか日本ではあまり意味のないとしか僕には思いませんが、信者の祈り、どうせなら括弧して取りなしの祈りとすれば、祭司としての働きがそこにしっかり出てくるのになと、思います。そういうことはともかくとしてです。で私たちの求められていること、神様が期待していることは取りなしの祈り。取りなしは分かりましたね、誰かに代わって何かをするということです。でお父さんに直接お願いができなかったら、話しやすいお母さんに、お母さん、ねえこのことお父さんに言ってちょうだい、そういう時お母さんの働きは取りなしと言います。取りなしで、ただ私たちは最初はですからお祈りの役割ですね、簡単に言えば取りなしというお祈りの役割で、この1週間私たちに求められているのは多分そのことですよね。 誰のためにか、私たちの心が強く惹かれる人たち、まずは家族です。愛は近くから遠くに、私たちの、いただいたこの愛、恵みとして、愛は恵みと言っていいでしょうか。それはまず一番身近な人たちから始まらないといけません。その人たちに対して次第に遠くに広がっていくんです。愛は近くから遠くへ。ですからこの原則に従っていけば、まず私たちが取りなすって欲しい人たちというのがやっぱりいますね。家族でしょう。イエス様を知らない家族がいたらそうでしょう。そしてせっかく信仰の恵みをいただいても教会に行かない家族がいたら、その人たちのためでしょう。そして今日の京都のアニメのそういう辛い思いをしている人たち、私たち会ったことないんですが、とても身近に感じたらそのことを祈りましょう。友達、地域の皆さん、お隣ご近所、仕事でお世話になる人たち、次々と広がっていきます。そうして私たちの祈りはアブラハムと同じように神様の前に取り上げられていく、けれどもアブラハムのこのお願いは叶えられなかったんですよね。このソドムの町は10人のいい人もいなかったというので、神様から原骨もらったと。でもそういう私たちもお祈りが本当に聞いてもらったかどうか、あまりはっきりしないことがたくさんあります。でも大切なことは、私たちのその神様に対する信頼の問題なんです。自分の願う通りではなかった、でもそれも神様の手の中に間違いなく受け取ってもらっている。それを返してくださるのは神様の自由なんです。そういう神様との信頼と神様への親しい呼びかけ、親しみ、親しみって分かりますね。とてもフレンドリーなことです。とても気持ちが近い。だからアブラハムは神様に何度も何度もお願いしたんです。もう一度お願いします、もう一度お願いします、何度でも。それは聞いてもらったかもらってなかったということよりも、そういう神様の親しいとの親しい関わりこそが大事。洗礼を受けたということはそういうことです。三つの役職をもらった、預言者、預言職、王職、祭司職。神様とそれだけ私たちが親しく交わるためのものです。神様はそれほど私たちにこの三つのことをお願いしたほどに私たちを信頼していらっしゃる。そういう、こうアブラハムが持っているような神様との親しい関わり、それが私たちにあるんでしょうか。あるんでしょうかというのは失礼かもしれませんが、それが求められています。それでですね、神様との親しさを表すための私たちがじゃあ基本的にすべきこと、私は基本的に2つあれば何とか間に合うようにも思います。もちろん足りませんが、まずはですね、朝起きた時の祈りです。私がよく言う起き抜けの祈り、起きてすぐにする祈りです。父と子としなくてもいいんです。ろうそくに火をつけてしなくてもいいんです。起きてすぐ洗面所に顔を洗う前にベッドでするお祈りです。神様、この新しい一日ありがとうございます。お祈りです。感謝の祈り。今日も一日あなたを賛美できますように。それを早口で言っても神様は耳がいいから聞きます。神様、新しい一日ありがとうございます。今日も一日あなたを賛美できますように。何秒かかりましたか。いつも意見の合わない お友達に、あの社長に、あの係長に優しい言葉ができますように。短い言葉でいいんです。これが一日の最初に私たちがすべき義務です。司祭は5つの義務の祈りがあります。朝、昼、晩、夜、寝る前、義務です。義務ということは、まあ、皆さんに義務はもちろんありません。まあ、手術のミサは義務でしょうが、でもあとは自由なんですけれども、神様と親しければ親しいような表現をしないといけません。まあ、日曜日のミサに来るということが一つはそれでしょう。でも兼ねて朝はそれ、起きたらそれ、いいことを思って起きていきます。一番いい挨拶は神様におはようございますということでしょう。神様のことを思うことでしょう。神様にまず挨拶することでしょう。これが信者のまずしてほしいことです。昼間一生懸命いろんなことで大変、でも夜寝る前に同じ場所に帰ってきたら、神様一日ありがとうございました、今夜も安らか休みをください、そしてまた新しい朝をください、それだけ言えばいいんです。まあ、もちろんちゃんと祭壇の前でお祈りができたらいいでしょう。でもそうでなくても神様に心を向ければ、私たちの心が祭壇そのものです。祈りの場所そのものになります。神様はどこにでもいらっしゃるわけですから。そういうことで、この1週間やはり私たちは神様にアブラハムのような親しい心を持って一日一日を過ごしてまいりましょう。きっと神様からの祝福がいただけるはずです。そのように祈ります。